はい、それでは礼拝を始めましょう。最初に賛美を捧げます。救い主イエスとを賛美しましょう。ラララララララララララルルルルさん、はい。救い主イエスと共に行く身は、乏しきことなく、恐れもあらじ。イエスは安きもて、心たらわせ。物事すべてを良きになしたも。物事すべてを良きになしたも。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今からあなたの御声を聞くために私たちは集まってきましたので、どうぞ私たちの霊の目、霊の耳を開いてくださって、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。聖霊様がこの時間をご支配くださって、私たちに生きる命、生きる糧をお与えください。尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。2017年9月18日月曜日、本日のディボーション箇所は創世記7章11節から24節です。では拝読します。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜、地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアは、ノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上、さらに15キュビと増し加わったので、山々は覆われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けた。アーメン。では内容をまとめます。ノアは完成した箱舟の中にあらゆる種類の生き物と共に入り、40日間の大洪水を免れました。地上に残された生き物はすべて死に絶えました。では、神様からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは、主から示されたことを分かち合いたいと思います。
はい、私は16節が目に留まりました。 入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされたというところから、神様が命じ選ばれたものがすべて箱舟に入れられた後、神様は本当に戸を閉ざされたんだなということ、集められた人が、ものがすべて集まった時に、本当にその時は戸が閉ざされ、すべてが終わったんだなということを感じました。この今の時代も、集められた人、選ばれた人々がすべて集められたら、本当に最後の日が来るんだなということを思い起こされました。以上です。
はい、私は神様が創造主であられ、命を与えて全ての生き物を創造されたお方ですけども、同時に神様は全てを滅ぼすこともできる力もその権限もあるお方であることを思いました。神様を侮ってはいけないことを思いました。以上です。
私は11節ですね。ノアの生涯600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水面が開かれたという箇所が目に留まりました。この天に水門があり、それを主ご自身が開かれた、主ご自身の権威のもとで開かれたんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は全体を通してですけれども、ノアがすべて主から命じられた通りに箱舟を作ったので、神様に従ったから生き延びることができたということを思いました。また、こんな地球全体が水に覆われてしまうという超自然的なことも、神様にあっては起きるものだなと、私の理解では、ちょっと考えられないんですけれども、でも全能者なる神様にあってはこういうことも起きるということを思わされました。はい、以上です。ではもう少し黙想していきましょう。神様がどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いましょう。いかがでしょうか。私から分かち合わせていただきます。まず全体を通して神様ですけれども、自然界を支配されるお方だと思いました。この今日の文章のように水が増していく様や、また天の門が開かれる様子、このようなすべてのもの、天候、気象などを支配しておられるお方だということを思わされました。また模範としては、やはり全体になるんですけれども、ノアの家族の信仰に習いたいなということを思いました。主に従うこと、すべての人がバカにしていたことでも、ノアは神様とよく交わりを持って信頼していたので、従って生き延びることができたということを思わされました。
23節からノアの箱舟、地からすべてのものが消し去られた、ただノアと彼と一緒に箱舟に行った者たちだけが残ったと書いてあるんですけど、ここから御子イエス・キリストについて示されました。イエス様は箱舟のようなお方で、イエス様にある人々だけが救われて永遠の命が与えられ生きるようになること、そして世の終わりに、そうではない人々は裁かれることになることを教えられました。以上です。
はい、私は15節から、御父は救いに至る道をついには閉ざされるお方だということを教えられました。いつまでも開いているわけではなく、その人が、選ばれた人がすべて入れば、最後には閉ざされるんだなということを教えられました。また23節で、こうして主は地上のすべての生き物を消し去ったというところから、この御父はすべての生き物、人、動物、這うもの、空の鳥を消し去られるお方だということを教えられました。本当にここからいつまでも開いているわけではない。今はまだ救いの道が開いているから、この 終わりの日が来る前に、この救いの道に至る福音を人々に伝えるべきだなということを、従うべき行動として教えられました。以上です。
はい。私は、この11節を通して、神様が絶対的な権限を持って、この全地を支配し、おられる方だと教えられました。11節の主が、水の源が張り裂けて、天の水門が開かれたというところで、少し調べたんですけれども、この箇所、天の水門が開かれたという言葉が、創世記の初めの方に書かれている、大空の上の水と下の水、主が分けられたとあるんですけれども、これを意識した表現だと書いてありました。この豪雨によってのみこの水が増し加わったのではなくて、こう地下からも噴出や噴水、また海底の隆起のようなこう異常現象が伴って、このような、まあ、全ての生命が、まあ、滅びるに至った、いや、滅びるほどの水が溢れたというふうに書かれていたんですけども、まあ、神様そのようにして、絶対的な権限を持って、この全地を支配しておられることを、ここは教えられました。以上です。
はい。では、生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今出て行って連動して新しい魂を探しているんですけども、今日のディボーションを通して新しい魂、救いの道門はもちろん新しい魂のためにも与えられてはいるんですけど、もう選ばれている人々がこの主の御国の中に確実に入れるように整えていくことも本当に大事だなということを教えられました。ノアとノアの家族がこの箱舟の中に入って守られたように、今もうすでに救われている人たち、主から選ばれている人たちが、このいただいている恵みや救いからこぼれ落ちることがないように、逆に弟子として強められていくように整えて行く助けを私はしていきたいなということを教えられました。今日も一人の方と学びがあって、また明日もクリスチャンの方と学びがあるので、この方々がますます信仰に立って主に喜ばれるものと整えられていくように、私もそのために助けていきたいなと思います。以上です。
はい、私はですね、今、合新祈祷中なので、主人と一緒に合新祈祷しているんですけれども、私の方が結構忘れてしまってというか、信徒の皆さんとやる方が私は集中するんですね。で、なんとなくちょっと忘れてしまっている自分がいて、あ、良くないなと思ったんですが、まあ、私たちは従い尽くして、神様に従い尽くして祝福を得ようと、昨日言ってくださって、本当にその通りだなということを私は今朝はディボーションしながら感じました。ノアの信仰に倣って私たちもとにかく従い尽くそうと、そして祝福、主からの祝福をいただきたいということをすごく思わされました。はい、以上です。
はい。私は、今日の御言葉を通して、この全地を覆い尽くす水、天の水門が開かれたという、言葉にこう衝撃を受けました。数年前にこう東日本大震災、まさか、まあ、ここまでの津波とは誰も思わずに、予想せずに、まあ、多くの方が亡くなりまして、本当に民が眠り、この固くなな状況で神様は、福音のためにも全地を支配され、こう絶対的な権限を持って裁かれるということを改めて思わされました。まあ、ノアのように神に従って、クリスチャンとしてはやはり絶えず魂のために祈りの手を挙げて福音を伝えていこうと今日も思わされました。以上です。
はい、一言お祈りします。愛する天のお父さんは私たちに今日もあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。与えられた御言葉がそれぞれ違いますけれども、私たちにふさわしく主が選んでくださったと思い感謝いたします。 聖霊様、どうぞ導いてください。御言葉の通りに私たちの一日を今日も導いてください。私たちは従います。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。